うもこんにちは、お兄さん。押しかけ出張巫女の花森ももです。よろしくね。
どうしたのお兄さん、そんな顔して。
いきなり巫女さんが出てきたからびっくりしちゃった。そうだよね。帰って家に巫女さんがいたら普通はびっくりしちゃうよね。でも安心して、ももはお兄さんの味方です。私はね、お兄さんに癒しサービスをプレゼントしに来たのです。お兄さん、うちの村に来た時神社にお賽銭を入れてくれたよね。その恩返しをするために神社が私を派遣したってわけ。どうお兄さん、だんだん事情が飲み込めてきた？そんなわけで、お兄さんは私のご奉仕を受けないといけないの。
ご奉仕の期間は、そうだね、私が好きに決めていいらしいけど。
決めた。お兄さんって結構私のタイプだし、一週間くらいここに泊まっちゃいます。お兄さんに拒否権はないからね。食費はお兄さん持ちだけど、私そんなに食べないから安心してね。ということで、これからよろしくね、お兄さん。はい、それじゃあお兄さん、もものお膝に頭乗せて。どうしてじゃないよ。ももはお兄さんに耳かきしたいの。お顔乗せないと耳かきできないよ。はい、ありがとう。お兄さん素直で可愛い。可愛い男の子は好きだぞ。胸がキュンキュンしちゃう。なでなで。そんじゃ早速だけど、耳かきしちゃうね。お耳にズブズブくるけど、すぐ気持ちよくなれるからね。頑張って耐えるんだぞ。
耳気持ちいいかな。気持ちいいんだね。素直でいい子いい子。そうやって可愛くしてれば、ももお姉さんが君のことラブラブに愛しちゃうからね。私ってさ、人に耳掃除してあげるの好きなんだよね。穴に詰まってるカスを取ってあげるのって、なんだか見てて気持ちよくない？フェチ的な快感があるというか。ほら、耳掃除してる映像って見た目は汚いけど、なぜだか見たくなったりするでしょ？あれと同じ感覚。 それにさ、耳掃除をされてる人ってその時すっごく無防備になるの。耳の穴って普通人には見られたくないところじゃない？カスがいっぱい溜まってるならなおさらだよね。でもその汚れてる部分をさらけ出してくれるってことは、その人は私のことを信頼してるってことなんだよ。そういうのを見ると、あ、モモはこの子のことを支配しちゃってるんだって、そんな気分になっちゃう。ん？支配って言い方はやだ？え？お兄さんはモモに支配されたくないの？されたくないか。これはまだまだ状況が足りないようですな。これから3日間かけて、モモお姉様、僕を支配してくださいって言うように調教しないとね。あ、ううん、こっちの話。それにしても君の耳、耳垢がたっぷりついてるね。耳掃除のしがいがあるよ。耳掃除ってさ、自分だけで完璧にやるのってほぼ不可能らしいね。だから定期的に人にやってもらわないと耳がどんどん聞こえなくなるんだって。自分でやってるとどうしても一部の耳垢が奥に入っちゃうからね。でもモモお姉さんはそういうのもちゃんと注意してるから、安心して身を任せてね。 できた。こっちはもう完璧だね。最後のおまけに息吹きかけちゃうぞ。お姉さん巫女の吐息成分で君の汚れを払っちゃう。覚悟するんだぞ。できた。お耳の穴、綺麗になったね。艶やかに光る芸術品みたいなお耳になった。よく我慢したね。偉いぞ。そんじゃ、反対向いてね。ありがとう。耳かきされてる子ってすごく素直になっちゃうよね。そういうとこ可愛くて大好き。お胸キュンキュンしちゃう。それではこっち側も行きます。耳クソども、お姉さんが退治してやるから覚悟するんだぞ。正義の巫女さんが伝説の耳かきで君の耳クソと戦ってあげるね。神社にお賽銭くれたんだよね。いくらくらいくれたの？え？そんなに入れたんだ。今時そんなにお賽銭くれる人なんて珍しいね。うちの神様が感動するわけだよ。もうお兄さんは知ってると思うけどさ、うちの神社ではお賽銭を入れてくれたお客さんに巫女さんの癒しサービスを提供してるんだよ。で、私が派遣されたってわけ。普通は神社の中でご奉仕してそれでおしまいなんだけどね。君はいっぱい入れてくれたから私が出張してきたってわけ。君はアルキミコって知ってる？昔はね、巫女さんでもあっちこっち出張する人がいっぱいいたみたいだよ。そういう人たちは巫女さんとしての仕事以外に旅芸人とか遊女もして生計を立ててたみたいだけどね。だからこうして巫女さんが君の家に派遣されるのも別に変なことじゃないんだよ。まあでも私がわざわざここに来たのは君に興味があったからなんだけどね。他の巫女さんたちが君のことイケメンだイケメンだって言ってたから、どんな顔してるのか興味持ったんだ。 でもなかったかな。イケメンというよりは可愛い感じだね。見てると母性が刺激されちゃうような、意地悪して困らせてあげたくなるような、そんな可愛い感じのお顔。もちろん褒め言葉だよ。私、可愛い男の子大好きだからね。年下の可愛い男の子なんて、よだれで枕元がジュルジュルになっちゃうくらいの大好物です。それと私は男の子のお尻も好きかな。可愛くてプリプリなお尻が大好き。ほっぺたくっつけてスリスリしたくなっちゃう。まあ、私は人間に限らず、どんな動物のお尻も好きなんだけどね。お尻って可愛くない？お兄さんも私のお尻にほっぺたすりつけたいでしょ？そうでもない？またまた見え張っちゃって。そんなこんな話してたら、こっちも綺麗になったね。えらい子だ。よしよし。よく頑張ったな。頭ワシワシしてあげる。ワシワシワシ。それでは、こっち側にも癒しのブレスをしてあげますね。君の悪しき耳かすを、巫女さんの聖なる吐息で吹き飛ばしてあげる。いくよミミカスはこれで退散しました。君のお耳はこれで両耳とも完璧な芸術品だね。ちぎって部屋に飾りたいくらいに素敵になったよ。もちろん冗談だよ。君の耳は君のお顔についてるのが一番。顔も体もまとめて愛してあげるから安心するんだぞ。おまけのサービスだよ。それじゃあ、耳かきはここでおしまい。お疲れ様でした。お次は別のサービスをしてあげるから、楽しみに待ってるんだぞ。そろそろ今だ、カバー。参ったか、この妖怪め。正義の巫女さんが妖怪退治に来たぞ。ん、暑苦しいから離れてくれ。何言ってんの。夏は暑いからいいんだよ。それにさっき冷房入れといたから、そんなに暑くもないでしょ。
涼しい部屋でゆっくりスキンシップ取ろうよ。あれ諦めた？桃お姉様に逆らっても無駄だって分かったのかな。ん？話が通じないことが分かった？何言ってんだよ、もうこの野郎。ポカポカポカ。いくらお兄さんだからってお姉さんをバカにしたら許さないからね。はぁ、いっぱい動いたら疲れちゃった。それもこれも君のせいだからね。君がずっとゴロゴロしてて私と遊んでくれないからすることなくなっちゃったんだよ。ん？そりゃもちろん遊びに来たわけじゃないけどさ。わかった。そんじゃお布団の中で君にご奉仕してあげるよ。ほら、むぎゅー。君のこと抱きしめて癒してあげる。どうかな。君のこと大好きな癒しみこが君にハグしてるよ。むぎゅむぎゅむぎゅぎゅー。癒された？私もちゃんと巫女さんやってるでしょ。よしよし、分かってくれたならよろしい。ねえ、お兄さんって意外と筋肉質だよね。そうでもない？男の人なら普通？へえ、そうなんだ。リンゴ神社って女しかいないからさ、実は男の人のことよく知らないんだ。だから君にも興味津々なんだよ。まあそれは私に限った話じゃなくて、神社にいる巫女さんみんなに当てはまることなんだけど。お兄さん、私とこうして添い寝するの好き？そっか。それじゃあ、しばらくこうして抱き合いながらおしゃべりしてあげるね。ちなみに言っとくと、私もお兄さんと抱き合ってるの好きだよ。特にこうして向かい合ってるとさ、私の両手がお兄さんのお尻に当たるじゃん。それがすっごくいい感触なの。プニプニしてて程よく筋肉質で、何より遠慮なく触れるのが最高だね。まあダメダメ、今さら逃げようったってそうはいかないよ。君もさ、私のお尻に手を回してるんだからお愛子でしょ。ほらほら、観念してお姉さんにお尻触らせなさい。君のお尻ふにふにしてて可愛いね。私、こうして可愛い男の子のお尻好き放題に触りまくるの夢だったんだ。ふにふにふにふに。ねえねえ、君ってリンゴ神社の巫女さんに興味あるの？あの神社に好みの女の子でもいた？ん？私に興味あるの？へえ、やっぱり私って可愛い？初対面で惚れちゃうくらい君の好みだった？え、違う？異性としてじゃなくて人間として興味持ってる？そんなに照れなくてもいいんだけどな。ま、興味持ってるってのなら教えてしんぜよ。私たち巫女はね、もともとは身寄りをなくした孤児だったんだよ。そういう子たちがあの神社に集められて共同生活をしてるの。女の子限定なのはなんでだろう。風紀を乱れさせないためとか、
あとは神社の昔ながらの風習ってやつなのかな。女の子たちはね、まだ子供の頃は神社の人たちにご飯を作ってもらったり、勉強を教えてもらったりするの。そして成長したら逆に、新しく入ってきた子供たちにご飯を作ってあげたり、勉強を教えたりするんだよ。私もね、見ての通り割と好き勝手するタイプの人間だけど、あの神社には恩があるからね。恩返しのためにいろいろ働いてるんだよ。あの神社、意外と居心地いいからね。特に不満はないかな。あ、でも一つだけ不満があるとしたら、お兄さんみたいな可愛い男の子と一緒に生活できないって点かな。あの神社は基本男子禁制だからね。お賽銭入れてくれた人を数日泊めることはあるけど、それ以外だと男の人は絶対に入れないんだよ。だから巫女さんが男の子に会うには、お賽銭を入れてもらうか、こうして出張してくるしかないの。出張役に私が選ばれたのはすっごく運が良かったよ。さっきも言ったけど、私お兄さんのことかなり気になってたからね。こうして実際に会ってみて、まさに私の好みの男の子だったから、ダブルで運が良かった。ねえ、君も私に会えて運が良かったって思ってる？送られてきた巫女さんが私で良かった？
声は好み？声はって何なの？声はって顔と性格は？
ん？よくできました。そうやって私のこと褒めてくれれば、桃お姉さんは怒りません。はい、復唱して。桃お姉さんは美人です。桃お姉さんは天使です。桃お姉さんは優しくていい匂いがして惚れてしまいそうです。はい、復唱。うんうん、君はいい子だね。胸がキュンキュンしちゃうくらいに可愛い声してる。なでなで、いい子いい子。そんじゃ、もうしばらくこうして寝ててあげるね。君は私の抱き枕になりきって、ふにゃふにゃになるまで癒されちゃってね。むきゅー、むきゅーむきゅー。かわいい。それじゃおやすみ。
それじゃあ次はマッサージをしてあげよう。
ん？唐突だって？
唐突でもいいの。桃お姉さんは思いついたことはすぐやりたいタイプなのです。はい、まずはお背中からだよ。お洋服脱ぎ脱ぎしましょうね。脱ぎ脱ぎ脱ぎ脱ぎ。おお、なかなかいい体してますね、お兄さん。普段体とか鍛えてるの？そうでもない？へえ、それでこんなにゴツゴツになるんだ。男の人って不思議だね。ズンズン、プニプニ。
それじゃあ、桃お姉さんが、このゴツゴツの背中を、ふにゃふにゃにしてあげるからね。お布団にゴローンって横になって。はい、ゴローン。こんなにゴツゴツなのに、お姉さんの言いなりになっちゃうんだね。かわいい。
よーし、お背中に素手で触っちゃうね。スリスリ、サワサワ。
君のお背中すべすべだね。女の子に負けず劣らずすべすべ。若いっていいですね。
いやいや、もちろん私も若いけどね。
でも君の若い背中見てるとなんだかよだれが出ちゃいそう。
巫女さんって結構肉体労働とかもするから意外と食欲はあるんですよ。
君も油断してると食べられちゃうかもね。
まずは背中から肩にかけて骨の左右の肉を押してあげるね。
うん、よいしょ。
どう？マッサージのやり方は先輩の巫女さんたちに教え込まれてるからね。結構うまいでしょう。普通の肩こりなら10分もやればすぐ楽になるはずだよ。
お客さん凝ってますね。よっしゃ。どうしてこんなに凝ってるのかな。
大方、毎日頑張りすぎてるんでしょ。
ちゃんとほぐさないと肩が石みたいになっちゃうよ。
でも安心して、お姉さんが触ってるうちに君のお肉がふにゃふにゃーって柔らかく溶けちゃって、ミディアムレアのステーキみたいな食感になるから。そしたら君もお姉さんに美味しくいただかれちゃうんだよ。
ぐいぐいぐい。
もみがいのある方だね。でももう一息だね。
もみもみ。もみもみ。
く楽になってきたでしょ。頭とか目が痛かったのも治ってきた？人の筋肉とか血管は全部つながってるものだからね。背中の血の巡りを良くすれば全身の調子が良くなるんだよ。それじゃお次は腰だね。私、人の腰を揉んであげるのが大好きなんだよね。なんでかって、腰のすぐ下には私の大好きなお尻ちゃんがあるからだよ。やっぱりお兄さんって結構いいお尻してますね。ちゃんと引き締まっていて、触った時に弾力がある。それでいて柔らかさも感じさせる。とてもいいお尻だ。ん？人のお尻を勝手に評論しないでくれって？いいじゃんいいじゃん。マッサージしてあげてるんだから、これくらいの役得がないとさ。お姉さんも楽しんでマッサージしたいんだよ。それにしても君、本当にいいお尻だ。持って帰って枕にしたいね。君のお尻でしりとりしたい。そんじゃ、腰も揉んでいくね。おっしゃ。おっしゃ。お兄さん腰も凝ってますね。腰を使う仕事してるの？ん？どっちかというとデスクワーク？そっか。まあ腰は座ってても疲れるものだからね。うん。よいしょ。腰はね、強弱つけて揉んだ方がいいみたいだね。うん。こうして強くしたり。こうして弱くしたり。うん。どう？お兄さん。だんだん腰がふにゃふにゃーって砕けてきちゃったでしょう。腰砕けになりそう？なってもいいよ。歩けなくなったら、ももお姉さんが運んであげるから。よいしょ。よいしょ。よいしょっと。これでオッケーだね。腰のお肉もふにゃふにゃになった。心なしか、君のお尻もプリプリになった気がするよ。さてと、十分君のお尻を堪能したところで、次は手足の末端も揉んであげるね。ほら、靴下スポーンって脱がせるよ。はい、スポーン。あれ、なんか靴下どっかに飛んでっちゃったけど、別にいいよね。もう片方もやっちゃおっか。はい、スポーン。はい、消えた。両方なくなっちゃえばバランスも良くなるよね。それでは、お兄さんの足の裏、巫女さんの親指でグリグリしちゃうよ。痛くても泣かないでね。なるべく手加減するから。よっしゃ。ん、ちょっと痛い？大丈夫。ちょっとならまだ我慢できるから。内臓に負担がかかってると、足の裏をしたときにすごく痛いんだけどね。お兄さんの反応からすると、
まだ大丈夫みたいだね。ほら、足を持ち上げちゃうよ。お兄さんの足、お姉さんの膝の上に乗せてあげる。こうしてみると、足の形も女の子たちとは違うな。女の子たちの足が柔らかい鶏肉だとしたら、お兄さんの足は猫科の肉食動物だね。スラッとしてていい形だ。筋肉もついてるし、揉みがいがあるよ。それに、君の足そんなに臭くないよね。お姉さんが家に泊まってるから、身だしなみに気をつけてるのかな。男の人って足が臭いイメージがあったから、結構意外。足かがれるの恥ずかしい？残念でした。お兄さんは今、私に関節技決められてるから、ジタバタしても無駄だよ。ほーれ、桃お姉様の下でジタバタしろ。ふふ。よし。じゃあこっちの方の足裏も、グリグリしちゃうからね。ぐーりぐーり、よっしゃ。足の裏はね、人の体の中で最も心臓から遠い場所だからね。心臓の力だけだと血の巡りが悪くなっちゃうこともあるんだよ。だからこうしてお姉さんが人力で君の血流を良くしてあげてるんだよ。よっしゃ。ぐり、ぐり。これで足の裏も終わり。どう？足の裏がジンジンする？もうしばらくしたら全身ポカポカしてくるから、それまで我慢してね。よし、それじゃ最後は君のお手手をもみもみしてあげるね。いきなり近づいたから驚いた？お手手もみもみするにはちゃんと近づかないとね。それじゃあ行きますよ。もみもみもみもみ、ふにふに、ふにふに。他の体の部位と比べると、君の手って柔らかいね。このお手手を揉んであげてると、私もなんだか癒されるな。お尻とはまた違うけど、柔らかくていい感触だよ。もみもみ、ふにふに、もみもみ、ふにふに。人に手を揉まれるのってなんだかドキドキするでしょ。恋人と手をつないだだけでもドキドキするらしいからね。それと似たようなものなのかもしれないね。まあ私はお察しの通り、あの神社にいたから恋人なんてできたことはないんだけど。もみもみ、ふにふに、もみもみ、ふにふに。ねえお兄さん、お兄さんは恋人っているんだっけ？いない？そうなんだ。じゃあちょうどいいね。ん？ううん。別に何でもないけどさ。もみもみ、ふにふに、ぐにぐに、ぐにゅぐにゅーっと。よし、
これで手揉みタイムも終了。お疲れ様でした。あ、大事なの忘れてたね。お兄さん、ちょっと目閉じて。うん、よしよし。そのまま目を閉じてるんだぞ。びっくりした？全身の筋肉を解きほぐした後は、君の心も解きほぐしてあげないとね。それでこそ一流のマッサージ師ってもんだよ。まあ、私は一応、本職は巫女さんなんだけどさ。ってことで、これで本当にマッサージタイムは終了だね。お疲れ様でした。またしたくなったらいつでも言ってね。私がバビューンって飛んできてあげるからさ。それでは、また次のサービスでお会いしましょう。
や、こんばんは。今夜も君のお部屋に、桃お姉様が来てあげましたよ。
何？呼んでないって？もう、また照れちゃって。そんなこと言って、本当は期待してたんでしょう。お姉さんは君のことみんなわかってるんだから。というわけで、添い寝してあげるね。こんな美人巫女が毎晩添い寝してあげることって、普通はないことなんだよ。君は自分が幸せ者だってことを、ちゃんと自覚した方がいいよ。君に拒否権はないよ。お姉さんが君のことしっかりリードしてあげるからね。桃お姉さんに任せとけば、君の疲れはちゃんと取れるから。
むぎゅーむぎゅむぎゅ。3日も一緒に暮らしてたら、匂いも一緒になっちゃうね。あ、君今日は緑のシャンプー使ったでしょ。私も同じの使ったんだよ。ね、嗅いでみて。同じでしょ？私の匂い嗅いでる君、子犬みたいで可愛いよ。なでなで。よしよし。君と一緒に寝てると、ドクンドクンって心臓の音が聞こえるね。巫女さんたちと添い寝してる時とは違う力強い音。男の人って心臓の音まで力強いんだね。ね、君は私の心臓の音、聞こえる？私の心臓も、ドクン、ドクン。脈打ってるでしょ。君のこと抱きしめて、君の匂いに包まれながら、お胸がキュンキュンってなっちゃってるんだよ。むぎゅー。お姉さんに抱きしめられて気持ちいい？私も気持ちいいよ。お姉さんは君のことを大好きだからね。君の匂いも、君の顔も、君の体も、そしてこの桃尻も、 大好きなの。私は君のこと愛しちゃってるから、毎晩添い寝してあげてるんだよ。好きじゃなかったらこんなことしてあげられないからね。心臓がドキドキしちゃってるのも本当のことなんだよ。むぎゅーむぎゅーむぎゅー。お姉さん、君の家に派遣されてよかったよ。本当はさ、私も神社の外に出るの怖かったんだ。だって何年間もずっとあの神社の中で暮らしてきたんだよ。外に出るのはほとんど初めてみたいなものだったし、ちゃんと家にたどり着けるかも不安だった。でも無事ここにたどり着けて、君がいい人だって分かって、私はほっとしたんだよ。こんな私でも受け入れてくれる人はいるんだ。私のご奉仕でちゃんと癒されてくれるんだって分かって安心した。君はどう？ここに来たのが私でよかった？巫女さんの衣装と肩書きとかじゃなくて、私を好きになってくれた？そう言ってくれると嬉しいな。君はとっても優しい子だ。だから大好き。むぎゅー。お兄さんが寝るまでずっとこうして見守っていてあげるからね。お姉さんの吐息に包まれながら寝ちゃってね。おやすみなさーい。大好きだよ、お兄さん。
様、お久しぶりなのです。お家の庭から失礼いたします。丸太を引きずるような音がしたけど、どうかしたのかですか？お察しの通り、丸太を運んでいたのです。冗談なのです。本当は寝ているももさんを運び出していたのです。寝てるももさんは何しても起きませんから、丸太とほとんど変わりありませんのです。それにしても困ってしまったのです。このねぼすけさんは当分起きそうにないのです。本当はもう帰らないといけないのに、困りました。あ、え、起きるまでうちでお茶でも飲んでいかないかですか？あ、いえいえ、そんなのお兄様に悪いのです。外で待たれる方がむしろ気になってしまう？お兄様は優しいお人なのです。ももさんはこうなると当分は丸太のままですし。そうですね。わかりました。お兄様のお言葉に甘えてお家に入らせていただくのです。もちろん、ただでとは言えません。お部屋にお邪魔している間、私がお兄様にずっと癒しサービスをしてあげますのです。神社では他のお姉様方が殺到してて、お相手できませんでしたが、今日ならゆっくりお兄様の耳かきができますし、私はこの前お会いした時からずっとお兄様の相手をしてみたいと思っていたのです。あ、ありがとうございます。それでは早速お家にお邪魔いたしますね。あ、丸太が通るので怪我しないように注意してくださいませ。お布団の上に乗せておけばそのうち目を覚ますと思いますです。それでは行きますよ。よいしょっと、こんにちは、お兄様。桃お姉様は一緒に運んでくれてありがとうございますなのです。それでは早速ですが、私のお膝の上に寝転がってほしいのです。ありがとうございますです。それでは早速、耳かきをさせていただくのです。今からユリがお兄様のお耳のお掃除をさせていただきますね。 ユリの耳かき、どうでしょうか。念のために耳かき棒を持ってきてよかったのです。お兄様のお耳のツボ、くにくにと押してあげますね。くにくに、くにくに。お兄様のお耳、少し耳垢が溜まっていますね。お兄様にはいつ頃耳かきしてもらったのですか。3日前。それなら仕方ないのです。それではその3日分の耳垢を今からユリが救い出してあげますからね。様のお耳の穴にぴったり合ってますね。ちなみにこの耳かき棒、使ったのは今回が初めてなのです。リンゴ神社では修行を開始してから3年経ってからじゃないとお客様のお相手をしてはいけないことになっていますからね。そのあたりは職人さんと同じくらい厳しく設定されているのです。私たちはその頃、巫女さん兼耳かき職人なわけですね。でも、私は真面目に修行を積んでいる方なので、技術はちゃんと身についているはずなのです。スミレお姉様にもお墨付きをもらっているのですよ。だから、お兄様も安心して私に身を任せてくれていいのです。お兄様、どうでしょうか。 しい。ユリの声と耳かき、好きですか？お兄様にそう言ってもらえると、私もとっても嬉しいのです。なんだってお兄様は、ユリがご奉仕した初めての人ですからね。自分のやり方が間違ってなかったんだって、ほっといたしましたのです。神社での巫女修行はですね、結構厳しいものなのです。まだまだ未熟者の私でも、一人で30人分のご飯を作って、それを運んだり、30人分の巫女さんのお背中を流したりしているのです。もちろん耳かきの修行もあるのですよ。毎日一回は必ずお姉さま方の耳かきをして、ご奉仕の技術を磨いているのです。神様の存在意義が薄れた現代では、巫女さんの役割も限られていますからね。をしっかり果たすために練習は必須なのです。こちらのお耳はこれで終了です。最後にお耳を拭いて差し上げますのです。お目目をぎゅっとつぶって、お耳に意識を集中してくださいね。 くるくるっと頭を回転させてくださいませ。くるくるくるくる、はい、お兄さまの左耳、こんにちは、ナナです。こちらのお耳の赤もそこそこ溜まっているようですね。こんにちは、お兄さまの耳赤さん。これからユリがあなたたちのことを退治しちゃうのですよ。お兄さまのお耳をいじめちゃめなのです。つっぷりくにくにくにくに。お兄様、ユリのご奉仕で癒されてくれてますか？ユリはこれから癒し巫女としてやっていけそうでしょうか？ユリはですね、ユリのことを育ててくれたリンゴ神社に恩返しがしたいのです。だからユリは毎日耳かきや添い手の練習をこっそりと自主的に続けていたのです。その成果をこうして試すことができて、ユリはとっても幸せなのです。特にその最初のお相手がお兄様だというのが一番嬉しいですね。お兄様、私、実は昔からお兄さんが欲しかったのです。リンゴ神社にはお姉様は50人くらいいるんですけどね。男子禁制なので、残念ながらお兄様は一人もいなかったのです。でもこうしてお兄様に膝枕をしてあげていると、自分に本物のお兄様ができたようで楽しい気分になっちゃうのです。かっこいいお兄様がいた。ユリはきっと毎日お兄様にご奉仕してあげたと思いますけど、お兄 気になってもらうために張り切りすぎてしまったと思うのです。そう言っていたのですよ。え？それは偏った意見だから気にしなくていい。桃お姉さまかなり自信満々に言ってましたのに。ゆり、お姉さまたちにはいつもからかわれてばっかりなのです。ユリも大人になればからかわれなくなるのでしょうか。自分ではユリももうかなり大人になったつもりだったのですが、これでお兄様のお耳はきれいになりましたのです。お兄様の耳垢は全部こちらのティッシュで拭き取りましたからね。お兄様もティッシュにくっついた汚れ見てみますか？遠慮しとく。わかりましたのです。ユリの耳かきを楽しんでいただいてありがとうございますです。それでは道具のお片付けをいたしますので少々お待ちくださいなのです。
お待たせしましたなのです。お兄様、
桃お姉様はまだ寝ているようなので 次はマッサージをして差し上げますね。そこまでしてもらうのは悪い？そんなことはありませんのです。お家で休憩させていただいている以上、お兄様にご奉仕をするのは当然のことなのです。お兄様には、ユリの初マッサージの実験台になってほしいのです。どうせ初めてお経験するなら、全部お兄様で済ませた方がいいですからね。どうぞご遠慮なくって感じなのです。さて、お兄様、まずは上の服をお脱がせしますね。万歳ってしてみてください。はい、万歳。ありがとうございます。言いなりになってるお兄様、とっても可愛いのです。まるでお母さんにお着替えを手伝ってもらっている赤ちゃんみたいですね。いい子いい子なのです。それでは、よいしょ、脱ぎ脱ぎしましょうね。もう万歳はやめていいですよ。ありがとうございますです。それではお背中に回らせていただきますね。はい、それではお兄様の凝り固まった肩をゆっくりとほぐしていきますのです。目を閉じて、全身をリラックスさせて、ユリに身を任せてくださいね。もみもみ、もみもみ。少しお寒いかもしれませんが、マッサージですぐに体がポカポカしてくると思うのです。それまで、ちょっと我慢してくださいませ。もみ、もみ、もみ、もみ。もみ加減は、このくらいでよろしいですか？意外と力があるでしょう。毎日、お姉さまの凝った肩をほぐしているうちに力がついてしまったのです。もうちょっと強くすることもできるのですよ。もみもみもみもみ。あれ、ちょっと強かったのですか？それは申し訳ありませんです。それでは、もうちょっとだけ優しく揉みますね。揉み、揉み、揉み、揉み。ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ、ぎゅ。お兄様のお背中、とっても広くて素敵なのです。もみがいのあるおっきな背中ですね。しょう、もみもみもみ。Mommy. して、いい子に肩を揉まれてるお兄様を見ていると、なんだかお兄様のお世話をしているような気分になってくるのです。よいしょ。私、赤ちゃんとか子供のお相手をするのが好きなんです。将来の夢は素敵なお嫁さんと素敵なお母さんですからね。そのうち結婚していい家庭を気づけたらなと、今から思っているのです。よいしょ。え、まだそんなことを考えるのは早いだろうって。そんなことないのです。私にとってこれは今のうちに考えておかないといけない大事なことなのです。よいしょ。よいしょ。でも、リンゴ神社って巫女さんしかいないので。よいしょ。ユリの結婚相手になってくれる王子様には全然会うことができないのです。それがちょっとだけ残念なのです。もみもみ。ねえお兄様、お兄様はユリの王子様になってくれるつもりはありませんか？いきなり言われても困る。そうですよね。申し訳ないのです。もみ。もみ。もみ。もみ。最後のおまけに、ぎゅ。はい、お兄様の肩もみはこれにて終了なのです。ユリの手も結構疲れてしまったのです。カチコチになってた肩がだいぶほぐれたと思うのです。体もポカポカしてきましたか？ユリちゃんの肩もみとっても上手だった。それは嬉しいのです。褒めてくれたお兄様のほっぺたに愛情のキスをしてあげるのです。ユリのマッサージで気持ちよくなってくれてありがとうございますです。またお兄様の肩が凝ったら、電話一つでユリがお兄様の肩を揉みに来て差し上げますからね。いつでも好きな時にお呼び出しくださいませ。それではお兄様、服を着せて差し上げますので、また万歳ってしてください。はい、 万歳。ユリが服を着せるまでそのままでいてくださいね。これが終わったらまた次のご奉仕の準備をしますのです。なので少々お待ちくださいね。ベッドルームにようこそなのです、お兄様。お次は添い寝のご奉仕をして差し上げますね。花森ゆり、初体験のフルコースなのです。どうか最後までお付き合いくださいませ。それでは、ベッドに横になってくださいね。お兄様のベッド、さっき簡単にホコリを取ってシワを伸ばしておいたのです。なのできっと、いつもよりも気持ちよく眠れると思いますよ。はい、ありがとうございますです。それでは、お隣、失礼いたしますね。この巫女服はちゃんと洗ってありますので、ベッドが汚れちゃったりはしないはずなのです。なので安心して、ユリに抱きついちゃってくださいね。お布団の中にお邪魔しますなのです。こうして狭いお布団の中で向かい合っているとなんだかワクワクしますのです。お兄様のベッドってなんだか独特な匂いがしますね。あ、いえいえ、臭いと言っているわけではありませんよ。ユリが今までに嗅いだことのない匂いなのです。もしかして、お兄様の体から、フェロモンのようなものが出ているのでしょうか。そんな大層なものは出ていない？お兄様、あんまりそういう自覚はなさそうですもんね。でもこれって多分お兄様の匂いなんだと思います。ユリは好きですよ、この匂い。もうこれはきっと、あれですね。シトラス系の匂いな気がします。なるほど。そういうシャンプーを使っているのですね。それなら納得なのです。私、この匂い、とっても好きです。ねえ、お兄様、ユリはどんな匂いがしますか？遠慮せず、嗅いでみてほしいのです。
リンゴの匂いがする？
リンゴ神社で毎日、リンゴ料理を作っているからでしょうか。あの神社にはリンゴの木がいい。いっぱい生えているので、私たちは毎日のようにリンゴを食べているのです。お兄様も今度来たら、ぜひユリの作ったリンゴ煮を食べてみてほしいのです。 ユリの愛情がたっぷり込められたリンゴに、とっても美味しいはずなのです。ユリとの約束ですよ。お、に、い、さ、ま。お兄様、そんなに照れなくてもいいのです。遠慮せず、ユリのこと、キューってして添い寝用の枕にしちゃってくださいませ。それとも、ユリの方からキューってした方がいいですか？そういうのもちゃんとお姉さまから習っているのです。行きますよ、お兄さま。むぎゅーむぎゅーむぎゅーむぎゅー。お兄さまのお体、やっぱり大きいですね。サイズも硬さも、お姉さま方とは全然違うのです。お兄様、こんなに広い肩幅だと生活するときに大変じゃないですか？狭いドアを通るときに引っかかったりはしませんか？道を歩いているときに道路工事の看板に間違えられてしまいませんか？ここまで広くはないから安心してくれ。わかりました。私も本気でそう思っているわけではないのです。でも、お兄様の体の大きさに驚いたのは本当なのです。私のちっちゃな体とは大違いなのです。とても頼りがいのある立派なお体なのです。むぎゅー。お兄様の心臓、トクトクいってるのです。とっても暖かくていい匂いです。桃お姉さまが寝ぼすけさんでよかったのです。おかげでこうしてお兄さまと抱き合えているので、お兄さまはどうですか？私と抱き合って眠ることができて嬉しいですか？嬉しい。それを聞いて私も幸せなのです。もうゆう、やっぱりユリ、お兄様のこと、ユリのお兄さんにしたくはないのです。ユリはお兄様のお嫁さんになりたいのです。年の差がかなりあるからやめといた方がいい？それでもいいのです。ユリはお兄様がおじ様になっても、おじい様になっちゃっても、毎日ちゃんとご奉仕してあげるのです。だから、年齢なんて全然気にしなくていいのです。もちろん、ユリもお兄様のお嫁さんになるために 努力するのですよ。家族も欲しいので、頑張って卵を産んで子供を作るのです。どうせなら男の子と女の子が一人ずつ欲しいですね。そのために毎日いっぱいカルシウムを取っておくのです。あれ？お兄様、どうして笑っているのですか？人間は卵を産まない？卵を産むのは人類じゃなくて、鳥類の方？あれ？そうなのですか？お姉様方はそういうこと、私にはまだ教えてくれていないのです。でも、そのうち幸せな家庭を作りたいというユリの気持ちは本物なのです。お兄様もぜひ、今の話、考えておいてくださいね。お兄様、ちょっと目がドローっとしてきちゃってますね。もう眠くなってきちゃったのですか？いいのですよ。ユリの胸にお顔をうずめてぐっすりと眠っちゃってください。眠っているお兄様の頭、ユリーがなでなでってなでてあげますので、なでなでなでなで、ユリーに抱きついて甘えながらゆっくりと眠ってくださいね。ユリがお兄様のことをずっと見守っていてあげますので、なでなでなでなで、おやすみなさい、なのです。私もお兄様のこと抱っこしながらしばらくうたた寝をしちゃいますね。それでは、おやすみなさい、なのです。 おはようございますなのです。お兄様、ユリの胸の中でぐっすり眠ることができましたか？それは嬉しいのです。あ、そうそう、先ほど桃お姉様が起きてしまったので、そろそろおいとまさせていただくのです。お兄様とほぼ同時に目を覚ましたってことは、桃お姉様は普通の人の2倍の時間睡眠をとり続けていたってことなのです。まったく驚きの寝ぼすけさんなのです。まあ、ユリもお兄様とずっと一緒にいたくて、かなり長い間ベッドに寝そべり続けていたんですけどね。ニコが2人揃ってグーグー寝てしまって申し訳ありませんなのです。お兄様、お別れの挨拶をしてくれるのですか？ユリ、とっても嬉しいのです。私もお兄様に最後のご奉仕をさせていただきますね。お兄様のお体ぎゅっとハグさせていただくのです。抱き、マキュー。お兄様、ゆうべはユリと一緒に寝てくれてありがとうございますなのです。またぜひユリを癒し巫女として使ってくださいね。ユリはお兄様からご連絡していただければいつでもお家に飛んできて、お兄様に癒しサービスをしてあげますのです。だからリンゴ神社に来るのが大変な時は遠慮なくご連絡くださいませ。連絡先はお兄様のパジャマのポケットに突っ込んでおいたのです。桃お姉様がいなくなってからポケットの中を覗いてみてくださいね。お兄様のほっぺにキスしちゃいました。嫌だったらごめんなさいです。気持ちよかったから大丈夫。なら、もう一回しちゃいます。それではお兄様、また近いうちにユリとお会いいたしましょうね。ユリ、お兄様のこと大好きになっちゃいましたので、このままお別れなんて嫌です。いつでもいいのでユリに連絡してくださいね。次にお会いするときにはユリももうちょっといろいろなご奉仕ができるようになっていると思いますので、どうぞご期待くださいませ。お兄様、ユリのこと忘れちゃダメですからね。それではまた会えることをお祈りしてますです。またね、なのです。
はい、花森桃役浅見結衣です。リンゴ旅館に引き続きリンゴ神社の方にもこの度出演させていただけることになりまして、この花森桃というキャラクター、先日この間発売になった第1弾の中には出てきていなくて、第2弾で登場するキャラですと、 CV はお楽しみにっていう風に書かれていたと思うんですが、はい、私でした。あ、多分、あ、やっぱりねって思った人もいるかと思います。はい、私でした。ももというキャラクターはですね、まあ、年齢としては多分お兄さんよりも年上なのかな、うん、なんですけどちょっと子供っぽいところがあって、まあ、多分精神年齢は幼いと思う。精神年齢は幼そうだなっていう、うん、でもお姉さん風を吹かせるというか、お姉さん扱いしてっていうね、自由奔放なキャラクターでしたね。今回収録した中で気に入ったセリフというか、あ、ももちゃんらしいなと思ったセリフは、マッサージするときに靴下をハイスポーンって投げ飛ばすところがあるじゃないですか。あそこをね、正直どういう風に言おうかすごく悩んだんですよ。なんか可愛さも残しつつ、こうクスッとくるような言い方したいなと思って、でもね、難しくって悩んだんですよ。でもなんかあのセリフはもも言いにくい。あのセリフはももらしくて私は好きですね。でもももは精神年齢多分幼いんだろうなって思うんですけど、いざという時にはむぎゅーって優しく抱きしめてよしよしってしてくれるキャラだと思うんですよね。ずるいですよね。あ、ギャップ萌えっていうやつですか。反則だなと思いますね。あ、そうだな、ちょっと弱ったお兄さんを優しく包み込む大人の面を見せるみたいな面が見てみたいですね。ぜひ個人的には。そんなももですが、今後の展開がもうすでにいくつかありまして、ショートストーリーがまず2本もう台本が完成しているということで、そのうちの1本がもう収録が終わっております。はい、今終わりました。はい、なので確実にショートストーリーは2本出ます。はい。まあ、ショートストーリーなんで、誰か他の巫女さんとねセットになって発売という形にはなると思うんですけども、よければもももね、まあ、そのメインの巫女さんはもちろん聞いていただいた上で、もももね楽しんでいただけたらなと思います。あと、ももがキャラクターとして好評であれば、長編のスピンオフも出るかもしれないという現地取りましたので、これはもうぜひ皆さんに続編希望と言っていただいて、ぜひよろしくお願いします。あと、リンゴ神社以外では好評発売中の同性彼女と耳かき生活という音声作品があるんですけれども、それの催眠要素をもうちょっと色濃くしたような作品も今台本執筆中ということで、それもあさみさんにぜひということでお声がかかっておりますので、そちらも楽しみにお待ちいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、花森もも、音声作品でもあんまり私は演じない役柄だと思うので、今後も楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、浅見結衣でした。
この度は当作品をお買い上げいただき、またお聞きいただき誠にありがとうございます。今回ユリ役を担当いたしました東堂蓮華と申します。皆さん聞いてくださいましたか、ユリちゃん。
すっごくすっごくすっごく可愛くなかったですか？いや、私は演じながらたまらんって思いました。卵のくだりとか何ですかあれ。いや、こんなね、純粋なピュアな子、やっぱ巫女さんならではのピュアさですよね。もう男性禁止の、男子禁制の、そんな環境だからこそ生まれるのかな。そして変なことはお姉さま方教えないっていう、すごい愛されてるキャラクターだなとか、きっとこう巫女さん同士もなかなか何人分もご飯作ったりして大変なんだろうけど、きっとみんな仲良くて、年少のゆりちゃんのことは気にかけてて、きっとすごく優しい、すごく素敵な神社なんだろうなって思いました。最初ゆりちゃんは割とちょっと無口というか、表情もそんなにコロコロ変わるような子っていうよりは割とクールなイメージだったんですけど、結構台本を読んでいって、口から出てくると結構思ったより感情がどんどんついていったので、なんか演技を組み立てるというよりもゆりちゃんにどんどんどんどん演技を引っ張ってもらったなっていう感じがすごくあります。なので、そう、きっと私の口から出てきたのはゆりちゃんなんですよ。なんで、まあまあ皆さんにその素直な、なんかピュアな心が届いていると嬉しいです。そして今回は桃お姉さまも一緒に作品に入っているということで、まだ私制作中なので桃お姉さま聞けてないんですけど、天然系の浅見ゆうちゃんか、わあ、きっと素敵なんだろうなとワクワクしてます。ゆり、もも2人、いっぱい聞いて、いっぱい癒されて、いっぱい寝てくださいね。うん。ちょっとグダグダのフリートークですみません。で、巫女シリーズは今後も、続いていくということで。まあね、もともとの設定は50人巫女さんがいる設定ですからね。まあ、今後、すでに1作目が出ても、で、これが2作目なんですけど、まあ3作目、4作目。そして今後5作目、6作目、7作目、8作目いろいろあるのかな、どうなのかなといったところなんですけど、皆さんからの反応が良ければきっと続いていくんじゃないかなと思うので、ぜひ続きも聞いていただいて、いいなと思ったらまたレビューとか、ツイッターとか、ぜひ制作者さんに届くような形で皆さんの感想をいただけるととても嬉しいです。そして良かったなと思ったら、また次回作もぜひご購入くださいませ。というわけで、今まで一応ゆりちゃんのイメージを守ってフリートークしてみました。なのでちょっとグダグダなところも多かったと思うんですけど、ゆりちゃんの可愛さでカバーしてください。ということで、すいません、もう本当にフォフォしてる。またどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。